Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verses 24 to 26.
ルカの福音書6章24節から26節を開けてください。
But woe to you who are rich, for you have already received your comfort.
しかし飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。
Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep.
今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。
Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets.
皆の人に褒められるときは、あなた方は哀れなものです。彼らの先祖は、偽預言者たちをそのように扱ったからです。
The title of today's message is Four Woes, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは四つの憂い、パート2です。
Today we come to the second and final part of the message on the four woes that Jesus told as part of his sermon on the plain.
今日はイエスが語った平野の説今日からのメッセージ、その後半部になります。四つの憂いの後半部になります。
This message on the four woes is really long, one long message, but I split it in halves.
このタイトルのメッセージが長いものなので、二つに分けることにしました。
That's why we read all three verses today. But the two points we'll discuss today are taken from the second half of verse 25 to the end of verse 26.
先ほど今日の御言葉3節を全部読みましたが、今日はその25節の後半から26節までを2つのポイントを通して見ていくことになります。
Last week in the first half of this message, we noted that the expression woe to...that Jesus is using is an expression of his grief and dismay at people's heart condition.
先週のメッセージで、このイエスが抱かれた憂いというのは、人々の心を見ての悲しみ、そして落胆の現れであるということでした。
Then we examined the first two words last week.
そしてその憂いの中の2つを見ていきました。
We learned that the rich, that he was when he said the rich, he was addressing in particular in his sermon the people who put their hope in wealth.
一つ目は富んでいるものに対するイエス様の憂い。イエスは人々が富に信頼する心を持っているのを見て、憂いを持たれたということでした。
And when Jesus said the well fed, he was addressing the people who are so filled with the things of the world that they have no spiritual hunger.
それから、二つ目、満腹しているものに対する憂いというのは、この世のことに、この世のものにどっぷりと浸って、霊的な飢えを持たない人々のことを、見て言われたということです。
So without further ado, let's look at the final two woes that Jesus said in his Sermon on the Plain.
では、イエスが語られた、残りの二つをこれから見ていきます。
Thirdly, woe to those who don't take the gospel seriously.
三つ目の憂いです。福音を真剣に受け止めない者に対する憂い。福音を真剣に受け止めない者への憂いです。
The second half of verse 25 says, Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep.
25節の後半部に、今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからですとあります。
The word translated as laugh in the NIV is galao.
笑っているという言葉のギリシャ語の新改訳聖書はガラオとあります。
This word means to laugh, to smile, to be merry, to be happy, to rejoice.
これは笑う、微笑む、陽気、幸せ、喜ぶという意味になります。
The only other place in the Bible where this word is used was in verse 21 of this chapter, where it has a good connotation.
この言葉が出てきているのはここ以外ではこの、6章の21節だけなんです。そしてそれは良い意味で使われています。
Actually, the English word laugh is not found anywhere else in the New Testament other than these two verses in both the NIV and the King James versions of the Bible.
実は英語の laugh、笑うという言葉は新改訳聖書とキング・ジェームス・バージョンの、新約の中ではこの2箇所しか出てこないんです。
Is Jesus saying that we, his followers, shouldn't laugh at all in this life and we have to wait until we get to heaven to laugh?
この言葉が出てきて少ないということは、イエスは自分をフォローする者はこの世で笑うべきではなく、笑うのは天国に行くまで待てと言われているんでしょうか?
I don't think so.
そんなことはありませんね。
He says in, Jesus says in John chapter 10 verse 10 that he came to give us an abundant life.
イエスはヨハネの福音書10章10節で自分が来たのは私たちに豊かな命を与えるためであると言われているんです。
In many places in the Bible, we are told to, that we should rejoice.
そして聖書の多くの箇所で、私たちは喜ぶべきだとあるんです。
So what is Jesus saying here?
それなら、イエスはここで何を言わんとしているのでしょう?
He is telling us to take the gospel message seriously, to repent and change our ways.
イエスは私たちに対し自分の思いで歩くのを悔い改めて向きを変えろと言ってるんです。福音、真剣に福音を受け止めるよう、受け止めるように言ってるんです。
Not to ignore his way, don't ignoreJesus' way of escaping God's wrath that certainly will come.
なぜなら、イエスの道、それは必ず訪れる神の裁きから逃れられる道なのです。その道を無視しないようにと言われているんです。
Matthew 24, verse 37 to 39.
では、マタイの福音書24章を見ます。24章の37から39節です。24章 37から39節です。
As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.
人の子が来るのは、これはイエス様のことです。ちょうどノアの日のようだからです。
For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark.
洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり嫁いだりしていました。
And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man.
そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。
The people in Noah's time went on with their lives, totally ignoring any cause to repentance they may have been given.
ノアの時代、人々は悔い改めよと言われても、全く無視し続けて生きていたのです。
Think about it. They had the ark standing in front of them. All they had to do is walk onto it before the door was shut.
想像してみてください。彼らの目の前にはノアの箱舟があったんです。彼らがやるべきことはその中に入ることだけだったんです。
But nobody did except for Noah and his family.
でもその中に入ることを選んだのはノアとノアの家族以外にはいなかったのです。
And today, the way of salvation is open through Jesus.
それが今の時代では、ノアの箱舟がイエス様の開けられるドアです。
All we have to do is go to the cross.
その十字架のもとへ、入るのです。
But just like the door on the ark, the way of salvation will not be open forever.
ちょうどノアの箱舟のように、そのドアが閉められたように、そのイエス様の十字架のドアも、救いのドアなのです。そして閉められるのです。
The Bible doesn't tell us much about the preaching of Noah, but in 2 Peter chapter 2 verse 5, Noah is called a preacher of righteousness.
ノアがどれだけ人々に説教したかは聖書にはあまり書かれてないんですが、ペテロの手紙第2章5節に、義を述べ伝えたノアという文があります。
Various Jewish rabbinical commentaries and other ancient texts say that Noah and his grandfather Methuselah went around preaching repentance for 120 years before the flood came.
さまざまなユダヤ人のラビが書いた教えの書物や教えの解説書や古代の書物にはノアとノアの祖父メトシェラ、この二人は洪水が起こる前まで120年間にわたって人々に悔い改めるよう述べ伝えていたとあるんです。
But the people just laughed at them.
ところが人々は彼らを笑い飛ばしたのです。
About 400 to 550 years later,God sent another destruction to a couple of cities known as Sodom and Gomorrah.
この洪水の後、400年から450年から500年ほど経って、今度は神はソドムとゴモラの2つの町を破壊されました。
And just like with Noah's Ark, there was a way of salvation open.
この町にも破壊される前に救いの道はあったのです。それはちょうどノアの洪水の時と同じです。
Because before it happened, Lot gave a warning to his sons-in-laws, which they ignored.
この町が破壊される前、ロトという人物は自分の義理にあたる息子たちに警告を与えたんです。
Let's read Genesis chapter 19, verse 14.
創世記19章14節を見ます。創世記19章14節です。
So Lot went out and spoke to his sons-in-law, who were pledged to marry his daughters. He said, "Hurry and get out of this place, because the Lord is about to destroy the city." But his sons-in-law thought he was joking.
そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて言った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。
The things of God are no joking matters.
神様にあって冗談などありえません。
Yet so many people laugh and mock at the things of God at their own peril.
でも、たくさんの人々が自分こそ危機的立場にあるのに、笑ってあざけるのです。
And there were many people who laughed and mocked at Jesus also.
イエスに対してもそうでした。笑いあざけった人たちがたくさんいたのです。
There still are, even to this very day.
今もそうです。
God is loving and full of mercy. He always gives people plenty of chances to repent before he sends judgment.
神は憐れみ深い方です。裁かれる前に何度も悔い改めのチャンスを人々に与えられるのです。
It is foolish to ignore his love and mercy.
その神の愛と憐れみを無視することは、それは愚かです。
Let's read Proverbs 19, verse 29.
では、箴言19章29節を読みます。箴言19章29節です。
Penalties are prepared for mockers and beatings for the backs of fools.
Sabaki wa azakeru mono no tame ni junbi sare. Muchi uchi wa oroka na mono no se no tame ni junbi sare te iru.
How about you, brothers and sisters?
兄弟姉妹の皆さん、あなたはどうですか?
Have you responded to God's call for repentance?
悔い改めよという神の声に応答されましたか?
Or have you just gone on about trying to make a comfortable life for you and your family?
それとも、自分と自分の家族の心地よい生活をただただ続けていくだけですか?
There are There are some who just call on God from time to time whenever they want something, but they themselves are unwilling to follow God's ways.
自分が必要な時だけ神を求めて、神の道をフォローしていく心を持たない人たちはいるんです。
Maybe these people's concept is that they think God is so loving that he won't send any kind of judgment on people who continually go after their own ways.
そういう人たちは、神なら、神は愛の方だから、自分の思いで歩いていっても裁きなどもたらすはずはないと考えているのかもしれませんね。
And there are others who just have this hope that God doesn't exist, so they don't have to deal with judgment of their own sinfulness.
また、神が存在するわけないと期待して、自分の罪深さなど全く考えようともしない人々もいるわけです。
Whatever excuse you have, you're going to regret it if you continue to ignore the gospel and remain in your sins.
どう言い訳をしようとも、福音を無視して罪の中を生き続けていったら、必ずあなたは後悔します。
Stop laughing and mocking at the gospel and the preachers of righteousness.
福音や義を述べ伝える者を笑いあざけるのをやめることです。
Align yourself with God's ways today.
今日、あなたも神の道に並ぶのです。並ぶのです。
Amen.
Amen.
Fourthly, the final woe is woe to the popularity seekers.
四つ目、イエスの最後の四つ目の憂いです。人気を求める者への憂い。人気を求める者への憂い。
Verse 26, Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets.
今日の御言葉26節に、皆の人に褒められるときは、あなた方は哀れなものです。彼らの先祖は、偽預言者たちをそのように扱ったからです、とあります。
Certainly there are times when people speak well of truly righteous people.
正しい人たちを褒める、人が褒める時代はあるものです。
A lot of people spoke well of Jesus and continue to speak well of him.
多くの人がイエスを褒めたたえているわけで、これはまたこれからも続いていきます。
Sometimes people speak well of dead prophets, dead and dead martyrs who in their lifetime faced much persecution.
すでに亡くなっている迫害を受けた預言者たちのことを人が褒めたりもします。人は褒めたりもします。
You can read a bit about this in Matthew 23 verses 29 to 32.
このことはマタイの福音書23章29節から32節に出ています。
But even, you know, truly righteous people are praised by others during their lifetime. So he's not just talking here about being praised by others.
本当に正しい人がまだ生きている間に人々から称えられることだってあります。では、イエスはここでどんなことを警告しているのでしょう。自分をフォローする者たちに対してです。
Yeah, what is he warning his followers about in this verse?
どんな警告をしているのでしょう?
I think it is a warning to people who actively seek popularity.
これは自分をフォローする者の中で自分のイエスをフォローする者の中で自分の人気を求める者に対するものなのです。
Let's turn to 1 Samuel 18 verses 6 to 9.
サムエル記第一十八章六節から九節を見てください。サムエル記第一十八章六節から九節です。
And just to put this in a bit of context, this happened soon after David defeated Goliath.Just to put these verses into the context of where they happen. This story happened soon after David defeated Goliath.
ちょうどこのストーリーは、ダビデがあの巨人を倒した後のことです。
So, 1 Samuel 18 verses 6 to 9.
ではサムエル記第1、18章、6節から9節を読みます。
When the men were returning home after David had killed the Philistine, the woman came out from the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres.
ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って、歌い、喜び踊りながら、サウル王を迎えた。
As they danced, they sang. Saul has slain thousands, and David...His tens of thousands.
女たちは笑いながら繰り返してこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。
Saul was very angry, and this refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought. But me only with thousands. What more can he get but the kingdom?
サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。
And from that time, Saul kept a close eye on David.
その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。
When King Saul perceived that David was getting more popular than him, he began to persecute David.
サウル王はダビデが自分よりも人気があるのに気づいて、ダビデを迫害し始めたのです。
King Saul longed to be the most popular in Israel, and when someone else started to get popular, his jealousy was so big.
サウル王はイスラエルでもとも人気のあるものでありたかったのです。ですから、自分の他の誰かが人気を持つと、その嫉妬は大きかったんです。
He set out to kill David when actually he should have been embracing David as the one who could help him defeat his enemies.
このサウル王は、自分の敵を倒す手助けをしたダビデを抱きしめるべきところを、なんとダビデを殺そうと企てたんです。
Years later, when David had become king and was getting older, one of his sons became a popularity seeker too, and it didn't end well for him either.
その後、時が経ち、ダビデ王が王となります。ダビデ王が年老いて、今度はダビデの息子の一人が人気を求めるものとなってしまいました。この息子の最後も良いものではありませんでした。
Let's read 2 Samuel 15 verses 1 to 5.
ではサムエル記第2、サムエル記第2、15章、1節から6節を見ます。サムエル記第2、15章、1節から6節です。
So this is David's son Absalom.
これはダビデ王の息子アブシャロムについてです。
In the course of time, Absalom provided himself with a chariot and horses and with 50 men to run ahead of him.
その後、アブシャロムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。
He would get up early and stand by the side of the road leading to the city gate. And whenever anyone came with a complaint to be placed before the king for a decision, Absalom would call out to him, "What town are you from?" He would answer, "Your servant is from one of the tribes of Israel."
アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャロムはその一人一人を読んで言っていた。あなたはどこの町の者か？その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、
Then Absalom would say to him, "Look, your claims are valid and proper, but there is no representative of the king to hear you."
アブシャロムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし、正しい。だが、王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいない。と言い。
And Absalom would add, "If only I were appointed the judge in the land, then everyone who has a complaint or a case could come to me and I would see that they receive justice."
さらにアブシャロムは、ああ、誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆、私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていた。
Also, whenever anyone approached him to bow down before him, Absalom would reach out his hand, take hold of him, and kiss him.
人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べて、その人を抱き、口づけをした。
Absalom behaved in this way towards all the Israelites who came to the king, asking for justice, and so he stole the hearts of the people of Israel.
アブシャロムは、裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャロムは、イスラエル人の心を盗んだ。
If you want to learn more about Absalom, read all of chapters 13 to 18 of 2 Samuel.
このアブシャロムについて学びたい方は、サムエル記第2の13章から18章を読まれるといいです。
It is a very good study of a person who had everything going for them. He was very handsome and a prince, and yet,He lost it all because of an arrogant pursuit of popularity.
このアブシャロムの学びはとてもいいものです。アブシャロムはとてもハンサムな、王子でした。けれども、自分の人気を高めたいという高慢さゆえに、最後、全部をなくすのです。
Indeed.Absalom's life is as Jesus said, "What good is it for someone to gain the whole world yet lose or forfeit their very self?" In Luke chapter 9, verse 25.
これはまさにイエスが言われた。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら、何の得がありましょうということなんです。
And there are certainmany people today, and there have been many people in history who have sold their souls to gain popularity.
確かに歴史を通して、そして今もそうですが、自分の人気を得るために、人からよく思われるために、自分の魂を売ってしまう人は多いのです。
For our last verse today, let's turn to James chapter 4, verse 4.
では、今日の最後の御言葉、ヤコブの手紙4章4節を見てください。ヤコブの手紙4章4節です。
You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。
In this ever increasingly interconnected world, popularity has almost become the new currency.
今、世界はますますつながり合えるようになって、まるで人気というのが新しい通貨になっているようです。
Actually, it seems that the strategy that many people and organizations pursue these days is building popularity as the first priority.
実際、たくさんの人々やたくさんの人が、組織が自分たちの人気を高めることをまず一番の優先としているようにも思えます。
However, the question we must ask is whatDid these people or organizations sacrifice in the process? What compromises did they make to get their millions of social media friends or followers?
では、これらの人々や組織は人気を得るために、その過程において一体何を犠牲にしたのでしょう?情報メディアを通して人気を集めるためにコネクションを集めるためにどんな妥協をしたのでしょう。
And looking at our own lives, time to think about ourselves. Are we pursuing popularity?
それでは私たちに戻ります。この私たちは人気を自分の人気を追ってはいないですよね。
Are we compromising on the things we shouldn't be in order to please people?
他人を喜ばせるために妥協すべきでないことをやってはいないですよね。
Are we spending too much time trying to get friends or followers on social media sites of our choice when our time could be better spent in another way?
時間というものを有効に使わなければいけないという道があるのに、情報メディアを通してただ友達を得ることに相当な時間を費やしたりはしていないですよね。
Certainly we can use these social media platforms to spread the gospel, but we shouldn't water down our message in order to gain popularity.
この世の目が人気というものに価値を置くになる、価値を置いていくにつれて、妥協していく誘惑というのは、これまで以上に強くなってきています。
As the value of popularity in the world's eyes seems to be increasing, the temptation to compromise seems to be even stronger.
この世の目は人気に価値を置くというふうになっています。ですから妥協する誘惑はこれまで以上に強くなってきているんです。
We need to be always on our guard against this temptation.
ですから私たちがしなければいけないことは常に気をつけておくことです。
And if we can't resist the temptation of popularity, maybe we need to fast from social media for a while.
もし自分の人気を得ることの誘惑に負けそうなら、しばらくの間、情報メディアから離れることも必要になります。
Stop compromising for popularity.
人気を得ようとして妥協するのはいけないんです。
Start living out God's ways.
神の道を進んでいくんです。
アーメン。
アーメン。